山に嫉妬されました。
定住旅行家エリコの旅して暮らして世界と言葉、この番組はお菓子の藤屋の提供でお送りします。
世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです。皆さんにとって旅は楽しむものですか？人生を見つめ直すきっかけでしょうか？私にとって旅は暮らすこと。この番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行してきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です。今回もペルー共和国を旅します。ペルー共和国、南米の太平洋側に位置するペルーの人口は3300万人。首都はリマです。海岸地帯、アンデスの山脈地帯、アマゾンのジャングル地帯と大きく3つのエリアに分かれています。その国土は日本の約 3.4 倍。また20以上の民族コミュニティがある多民族国の一つです。アンデス地方を統合したかつてのインカ帝国は南米最大の都市として発展し、その文化遺産は世界中の人々を引きつけています。日本人が集団移民した歴史から現在でも10万人の日系人が暮らしています。また私たちにとって身近な食べ物、ジャガイモ、トマト、唐辛子などはペルー原産の食べ物です。世界ではいろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がぎゅっと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉は、コイヨリーティです。はい、このコイヨリーティなんですけども、この言葉に出会ったのは、私がまあ初めてペルーに行った2012年、中南米の25カ国縦断プロジェクトでペルーに滞在した時に、出会った言葉で、ちょうどこのペルーに滞在したのは6月に行ったんですけれども、ペルーでまあどうしても参加したい事業があったんですね。でそれでこの6月に合わせて渡航したんですが、それが今回の旅言葉でもあるコイヨリーティです。このコイヨリーティというですね、行事にどうしても参加したくて、行きました。このですね、コイヨリーティっていうのは、ケチュア語で星と雪っていう意味を持つんですけれども、初めてですねこのコイヨリーティを知ったのは探検家の関野義治さんっていう方がいらっしゃるんですけど、まあその方の本を読んだ時に、雑誌かなかなんか読んだ時に、まあ、コイヨリーティのことが書かれていて、あの写真がついてたんですけど、真っ白いこう雪山にカラフルな民族衣装を着た人たちが十字架をね担いでこう上がってるって、山をに上がってるっていう絵だったんですけども、すごくインパクトがあって、でこう先住民のプリミティブなねイメージに、まあ、十字架っていうちょっと宗教的なものがあって、こう一見すると合わなそうなものが鮮烈なね印象をこう持たせたんですけども、なんかそういうのをこう自分の目でこう見たら何を感じるんだろうなと思って、すごい興味があって、まあぜひペルーに行くんだったらこの行事を見たいということで、まあコイヨリーティに参加したんですね。で先ほども言いましたけども、ケチュア語でその星と雪っていう意味を持つコイヨリーティなんですけども、先住民の人たちのその巡礼祭なんですね。でアンデス信仰とカトリックが融合したお祭りなんです。で巡礼というと、まあ日本でもね熊野古道とか、あと四国の80箇所、ま、周りとか、あとお伊勢参りとか、巡礼の道っていうのは昔からいろいろあって、まあ、こう身近とまではね行かなくても、イメージとしては日本人はこう湧くものがあるんじゃないかなと思うんですが、まあね、このねコイヨリーティに参加するってなったんですけども、観光地にも全くなってない場所なので、非常にまあ過酷ですよっていうのは言われたんですが、どうしてもまあ行きたかったので参加をして、で参加する人たちっていうのは何日も標高の高い山をこう歩いて巡礼をどんどんしていくんですね。で私はそのコイヨリーティっていう祭りを主に見たかったので、その巡礼の一部に参加したんですけども、で宿泊施設とかはないのでテントで寝ることになるんですけど、一人でもちろん行けないので、現地でまあガイドさん、あとコックさんとポーターさんを頼んで一緒に行きました。 で、まずクスコからですね、マワヤニ村っていうところまで行くんですけど、車で行きました、そこまでは。で、そこから本来だったら徒歩で歩いて行くんですけど、みんなまあ巡礼なんで徒歩で行くんですけど、結構時間がかかりますと言われたので、で、あと荷物もあったので、馬が借りれるよっていうふうにその村の人に言われて、あ、じゃあ馬に乗って行こうかっていうことで、まあ、馬をハイヤーしてですね、行ったんですけど、これがま、ちょっと後でね、飛んだ大失敗になってしまうんですが、で、こう、馬に乗って結局行ったんですけども、馬を引いてくれる人がいて、で、それがロナウド君っていうですね、6歳の男の子なんですよ。で、もう幅がですね、2メートルも多分ないぐらいの、もう細い、谷底の子にこう、沿った道をですね、どんどん歩いていくんですけど、すっごい谷が深いんで、本当に怖かったんですよ。で、馬はなぜか谷側しか歩かないんですね。山側歩かないんですよ。なので、もうギリギリのこの谷のところをこう、歩いてたんですけども。で、目指すのはですね、祭りが行われるというシナカラ山という山でして、そのアンデスのね、山々をこう眺めながら歩いていくんですけど、こう、アルパカの群れが現れたりとかして、まあ楽しみながらどんどんこう、高いとこまで上がっていったんですが、出発してから3時間後ぐらいで、もう山のふもとに到着してしまったんですね。で、もう着いた頃にはもうすっごい人がいて、もう所狭しとみんながもうキャンプを張ってて、場所がもうないんじゃないかっていうぐらいの混み具合だったんです。で、丘みたいなところがあって、丘の上に教会があって、で、その周りでたくさんのですね、その先住民のグループが、踊ったり、あと、チコテっていうですね、ムチがあるんですけど、ムチを振り回して叩きながら、こう、踊ったりするパフォーマンスをしたりとかしてて、なんだかすごい場所に来てしまったなと思ったんですけど、で、もう人混みの多さと、あとそこら中に、お香が焚かれてるんですね。ちょっと独特な匂いがするお香で、で、その匂いがもうすごい充満してて、で、だんだんちょっと気分が悪くなってきたんです。で、救護テントに行ってちょっと休もうかなと思って、そこでコカ茶っていうですね、まあコカの葉っぱをお湯で溶かしたものなんですけど、それをのお茶を飲んで、まあそれを飲むと酸素がこう体内の酸素の巡りが良くなるって言われているので、結構皆さん飲んだりするんですけど、まあそういうお茶を飲んでね、休憩したりとかしてたんですけど、でもやっぱどんどん頭が痛くなってきちゃって、で結局まあ、高山病だったんですね。で、本来だったらこう徒歩でね、ゆっくりゆっくり高所順応しながら上がってくるっていうのが健康的なんですけど、まあ私が早くね、楽に上がりたいと思って、こう馬で一気に上がってきちゃったので、それでまあ高山病になってしまったんですね。で、もうその場所自体が湿地帯みたいになってて、結構その地面もぬかるんでるんですけど、仮設トイレが一応あって、まあ、仮設って言ってもなんか、ちょっと敷居がしてあって、川に穴を掘ってるだけなんですけど、でそこをみんなトイレにして使ってて、で、まあ私もちょっとトイレに行こうと思ってそこに行って、で、今度自分のテントの場所に戻ろうとした時に、気を失っちゃったんですよ。で、全然もうそこから覚えてなくて、多分もうバタッと倒れちゃって、高山病で。で、こう気がついて目を開けたら、ナショナルジオグラフィックって書かれたジャケットを着た男性が目の前にいて、酸素吸入器を当ててくれてたんですよ。で、これ飲んだ方がいいよって言って薬を飲ませてくれて助かったんですけど、それからだいぶね、体調も良くなったんですけど、本当に危ないなと思って、で、ガイドさんにはですね、山が、エリコに嫉妬してるんだよとか言って、ここは山の神に許された人しか自由に動けない場所なんだって言われたんですけど、まあそうなのかもしれないですね。ネパールにね、まあ行った時も、その高山病は山がつける病気っていう、まあ直訳するとね、っていう意味があるっていうので、まあちょっとね、似たような、話だなと思って、ね、聞いてたんですけど、で、夜になると、その、みんなのね、踊りと、あと太鼓の音がすごい激しくなって、みんなトランス状態になって、こう、騒いだり、踊ったりしてるんですよ。で、私はこう、テントで寝てたんですけど、ずっとみんながね、地面を踏みしめる音がずっとこう、響いてて、なんかそれがね、すごく印象的でしたね。で、ガイドさんたちは、そのテントの外に出て、空をずっと眺めてたんです。で、何してるんですかって聞いたら、この日に出る星のその瞬き方とかで、今年がどんな年になるかっていうのを読むんだそうで、 まあそれがコイオリーティが、まあ星と雪っていう呼ばれるゆえんだって言われたんですけど、あ、そういうなんか占いじゃないけど、そういうのを見る、祭りでもあるんだなと思って。で、夜2時ぐらいになると、いろんなね、その先住民のグループが、今度はですね、十字架を担いで、それぞれの雪山にこう登っていったんです。で、これだと思って、関野さんの写真で見た、これだなと思って、で、私も行きたかったんですけど、もちろんちょっと行けるような体調ではなかったっていうのと、あとですね、実はその雪山は聖域なので、女性はですね、そこに入っちゃいけないっていう決まりがあるっていうことを言われて、まあ、どっちにしても行けなかったんですけれども、まあ、その日はですね、普通にこう寝れたので、まあ、寝て、で、翌日起きたら結構良くなってたんですね。ぐっすり寝れたのもあって。で、歩けるようになったんで、その辺をこう徘徊してね、見て回ってたんですけど、雪山からどんどん、その夜中に、十字架を担いで登ってきた人たちがどんどん降りてきて、で、ずっとこう太鼓とか笛をね、鳴らして、また踊りながら駆け降りてきてたんですけど、で、祭りはこうずっと続けられながらも、人はまた別のところにこう巡礼地にこう移動し始めたりしてて、で、なんか山の方をね、ずっとこうぼーっと見てる女の人がいて、で、なんかずっと本当にぼーっとしてるから、どうしたんだろうと思って話しかけてみたんですよ。どっから来たんですかとか、どうしたんですかって言ったら、話をしてたら、どうやらその昨日の夜、その息子さんがその雪山で足を滑らせてクレバスに落ちちゃったっていう風に言ってて、でももう助けられないじゃないですか。でもなんか彼女はその神様の近くで命を落としたから、そういう運命だっていうのを受け止めるっていうようなことを言ってて、すごい壮絶な話だなと思ったんですけど、でもみんな何のために毎年こんなこね、命がけでもすごい過酷ですよ、状況に、でこう祭りをするんだろうっていうことをガイドさんに聞いたら、なんか僕たちはその全てがこう生まれる大地を踏みしめながら普段生きてるから、まあこういう時に、こういう機会に感謝を捧げるべきだっていうふうにおっしゃってて、ああそういった意味もあるんだなとは思ったんですけれども。で、私たちはまたその出発地の村に、戻って、祭りをね、見た後に戻って行ったんですけど、帰りも馬を使って行ったんです。まあ降りる時はね、大丈夫だと思って。で、そうしてたら、私の、後ろを歩いてた、その、馬に乗った人が、そのまま谷底に落ちちゃったんですよね。で、もう、人の命が、その、氷の中とか谷とか、こんな簡単に吸い込まれていくのっていうことが、もうなんか理解できなくて、本当にあっけに取られてたんですけど、で、村について、やっとね、村について、私もすごい、落ちるんじゃないかと思って、すごい怖かったんですけど、まあ、無事について、ほっとしながらお茶を飲んでて、あーと思って、ポケットに手を入れたら、あれ?と思ったんですよ。カメラがないんですね。で、どっかで落としたか、盗まれてしまったかわかんないんですけど、もう意識が朦朧としてたんで、ね、どっかで落としちゃったのかもしれないし、もうでも結構一生懸命撮った写真がもう全部なくなっちゃって、もうすごいショックだったんですけど、記録がなくなってしまった分、今は、その時見たものは鮮明にこう刻まれております。
旅して、暮らして、世界と言葉。
ここでお知らせです。私、エリコのコラムが掲載されている富士屋ファミリー文化研究所のウェブサイトでは、キッズイラストやファミリーエピソードを募集中。毎月ご応募いただいた中から一部をサイトに掲載し、ファミリーエピソードはお菓子のプレゼントもあるので、ぜひ応募してみてください。私、エリコのコラムでは、世界のお菓子をご紹介。ペコちゃんとの旅で出会った素敵なお菓子を毎月ご紹介します。この他にもオリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。富士屋ファミリー文化研究所ウェブサイトは、富士屋ファミリー文化研究所が行う様々な活動を楽しくご覧いただけるご報告の場であると同時に、お客様とのコミュニケーションの場としても活用いただけるサイトで、毎月定期更新しています。ぜひご覧ください。 番組では皆様からの質問やコメント、リクエストも大歓迎です。旅についてや海外の暮らしについての質問、あなたの旅への思いなどをお送りください。メッセージの宛先はメールアドレス eriko@joqr.net までです。次回の旅の舞台もペルー共和国をお届けします。今回お話しした旅の様子は私の YouTube エリコチャンネルでも見ることができますので、ぜひ覗いてみてください。それでは次回も旅しましょう。旅して暮らして世界と言葉、お相手は定住旅行家のエリコでした。引き進化マン。